さあ今日は名前について、考えていきたいと思います。皆さんご自分の名前をどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。もちろん自分の名前をね、好きであるかと思いますが、まあ、私も今はねキラキラネームのいろいろな名前がありますが、栄という名前も結構普通あまり聞かない名前でして、しかも男でも女でもつけられる名前であるので、小さい時は栄ちゃんとばかり呼ばれていたということや、あとはレスリングをやっていた時はレスリングの強豪校に埼玉栄という学校があったためにいつも混乱していたりだとか、外国に行ったら外国に行ったで日本酒の名前だとばかり思われていたとかまあ名前にはね、私の名前にもいろいろと、思い出があるわけですけども、名前ってね、私たちが自分でこの名前がいいと言って決めて自分の名前になるのではなくて、与えられるものですよね。もちろんね、途中で改名したりね、芸名やペンネームなどいろいろな名前を持つ方もいらっしゃいますが、普通は自分では選べません。与えられる名前です。あるアメリカの大学の研究では、やはり名前はその人の人生にかなりの影響を与えているという、そんな調査結果が出ていたのが、ネットに出ていました。まあ、日本でも名は体を表すという表現があるように、まあなんだかんだ言いながらも私たちはいただいた名前を受け止め、そしてそこに込められた親の思いや願いが本当に私たちの名前を通して意外に私たちの中に影響しているのではないかと思うわけです。まあ、最近は、まあ、本当に個性的な名前も多くなってきましたが、聖書を読みますと、聖書の中にもキラキラネームではありませんけれども、本当にこのような名前というような個性的な名前が出てきます。まあ、たくさんあるかと思いますが、まあ、私が面白いなと思っているのはルツ記に出てくる2人の息子の名前です。まあ、エリメレクとルツの義理の母となるナオミに生まれた2人息子ですけども、マフロンとキルヨンという名前が与えられていますが、名前の意味を見るとマフロンは病弱虚弱弱い、キルヨンは消えるやつれる、まあ、日本語にすると弱太郎くんキルヨンは消し尾くん、ね、まさかこんな名前を、ね、つける親はいないかと思うんですけれども、このような名前も、聖書の中には登場してくるんです。確かに、マフロンもキルヨンも、名前のごとく長生きできないんですね。早くして天に召されてしまう2人なんですが、まあ、この名前がね、本当にナオミがつけた名前かどうか分かりませんが、このヘブル人イスラエル人の、文化の中にはこの名前は性格の省略表現であったというようなことも言われていまして、名前を通してなんかその人を知ることができた、そうなんです。ですのでね、聖書を見るとあれと思うような、なんかその人の生き様そのものが名前になっているようなことが多々あるわけです。まあ、今日はもう一つ、そして唯一のユニークな名前に触れていきたいと思っています。それが今日のメッセージ題でもある私はある、これはある方のお名前です。まさにこれは神の名前であるわけですが、もう皆さんも普通は神様、神様と呼んでいますので、神様に名前があると呼ばれてもと思われる方もいるかもしれませんが、今日の3章の箇所をご一緒に見ていきたいと思います。先週からの復習ですけれども、モーセはエジプトから挫折をしてミディアンの地に逃げてきて、40年間羊飼いとして暮らしていました。そしてそんなモーセに神様が現れ語られるわけです。 3章の12節から見ていきましょうか。神は仰せられた、私はあなたと共にいる、これがあなたのための印である、私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから連れ出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。あなたを私が使わす、そしてあなたが奴隷に苦しむイスラエルの民をエジプトから連れ出しなさい。そんな使命が与えられるわけです。しかしそんな神に対してモーセは応答するわけです。それが今日読んだ箇所になります。モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。ミディアンの地に逃れて40年です。突然モーセがエジプトに戻り、神が私に語られたと人々に伝えたところで、イスラエルの人たちから質問が出るだろう。特にあなたに語った神、あなたのその語られた神の名前は何なのか、そう聞かれたらどうしたらよいのでしょうか。そのようにモーセは神様に尋ね返します。そこで神はこのように答えておられます。ご一緒に14節をお読みしましょう。3、はい。神はモーセに仰せられた、私はあるというものである。また仰せられた、あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされた。ここで神様はモーセにご自分の名前を教えています。どのような名前かというと、私はある、私はある。まあ、実に不思議な名前で、何なんだろうと皆さんもこの箇所を読みながら意味を考えたことがあるかもしれません。英語では I am who I am、まあ、すなわち I am ですよね。普通なら I am 栄って名前が来るはずですけども、神の名前は I am、 私は、まあ、何々であるの何々がないので、私はある、これが神の名前なんです。これが皆さんの信じている神のお名前なんです。ではこの名前はどういう意味があるのか、なぜにこんな名前なのか、その意味をもう少し考えていきたいと思いますが、一つ目はまさに当たり前のことかもしれませんが、神には名前があるということなんです。確かに私たちは神様、神様と当たり前のように日々呼んでいると、あたかも神が名前のように思ってしまいますが、神は固有名詞ではありません。まあ、私も牧師という仕事をしていますと、よく先生と呼ばれることがあります。もちろん横田先生と呼ばれることもありますが、ただ先生と呼ばれることがあります。まあ、つなぎ手の働きで、まあ、某先生と一緒に働いていると、不思議なことに草むすりをしながらお互いに先生先生って言い合ってるんですよね。何の先生なのかとお客さんは混乱するのではないかと思うわけですけれども、でも意外とね、この先生って呼び方便利で、もうたくさん牧師がいるところに行くと名前が思い出せないんですよね。で、向こうの先生がね、横田先生お久しぶりですって言った時に、私の頭の中では、ああ、なんだったっけかなって思ってる時に、あ、先生どうもって言うと全てが済んでしまうという便利な言葉でもありますが、日本ではね、こういう名前ではなくて敬称や、なあ、その人をね、敬称とかで呼ぶ傾向があるかと思います、ね、夫婦であってもあまり名前で呼ばないのではないのかなと、まあ、夫婦かもしれませんけども、お前あなたとかね、まあ、多くの人はお父さんお母さんと呼ぶかもしれませんし、下手すればね、おい、ねえで呼び合ってしまう、そんなこともあるかもしれません。 まあ、あるところで読んだ、申し訳ないですけど漫画で読んだ話なんですけども、家畜農家、家畜農家はあえて飼っている家畜には名前をつけないという話を聞いたことがあります。漫画なので多分当たりだと思うんですけども、その辺よく分かりませんが、ただ名前をつけてしまうと感情移入してしまうそうなんです。そしていざその成長して食肉として売られていくときに忍びなくなってしまうので、あえて農家は名前をつけないと、まあ、番号で呼ぶなり分かんないですけども、名前をつけない、ね、物であったり商品であるということをあえて名前をつけないことによって意識するそうです。しかし私たちはおいだとかねえだとか物を呼ぶような呼び方をするのではなく、与えられている名前を呼び合うことで、物ではなくその人と向き合い、名前で呼び合うことによって人格的な関係が始まるわけなんです。すなわち神に名前があるという言葉、とても大切なことで、私たちはどこの誰だかわからないような、とりあえず神様と呼んでおけばいい、そのような神を信じているのではなく、私はあるという固有名詞を持った、自分の個人名を持った神、すなわち人格的なお方が神であられ、名前があるからこそ私たちはその神と一対一の人格的な交わり、関係を築くことができるということなのです。では次、なぜにでは神様はこんな不思議な名前を付けられたのか、少し考えていきたいと思いますが、皆さんこれがヘブル語で神様の名前を書くとこのようになります。ヘブル語は右から左へ読みますので、日本語とは逆に読んでいくことになりますが、これではあまりわからないので、これをアルファベットに変えると、これはこっち側から左から読んでくださいね。 YHWH がこのヘブル語のアルファベットに置き換えることになります。さあどのように読むでしょうか。読めないですよね。なぜなら子音だけで母音がないからです。まあ、ヘブル語というのはね、このように母音、子音と母音を組み合わせて読んでいく言語でありますが、実は誰も神様の名前を正確にどのように発音できるか分かっていないんです。と思いますが、まあ、前にも多分言ったことあると思うんですよね。これは10回の時にも確か言ったかと思いますが、10回の第3回で主の御名をみだりに唱えてはならないという戒めがあるために、イスラエル人たちはその戒めを固く守り、聖書にこの神の名前が登場してくると、 YHWH が出てくると、あえてその名を呼ぶことなく、主というヘブル語、アドナイ、皆さん聞いたことあるかもしれません、アドナイという主に置き換えてこの部分を読んだそうなんです。そして主の御名をみだりに唱えないように気をつけていたため、主の名前をその後忘れてしまった、どのような母音をつけていいのかわからなくなってしまったということなんです。まさか自分の信じている神の名を忘れてしまうなんてありえないと思うかもしれませんが、皆さん天皇陛下の名前ってご存知ですか。皇太子の名前って知ってますか。人とか人とかそういう名前だなとか意外とわからないと思いませんか。で意外とね、外国人の方が知ってるんですよ。知らないでもね、いろいろ外国の人はやっぱ名前で知るんですよね。で面白いなと思うんですけど、私たちも多分このまま天皇陛下の名前を誰も呼ばずに陛下陛下と呼んでいたら、多分その本名は、まあ、数世代もすれば忘れてしまうんじゃないかな。だからこのもう意外とね、バカらしい話ではなくて、あり得る話ではあるのかなと思ったわけなんです。そしてじゃあ どうやって思い出そうかといろいろ努力をした中で、まあ、500年前、まあ、宗教改革頃だと言われますが、この YHWH というシーンにアドナイという、主という言葉のシーン、あ、母音でごめんなさい、シーンじゃない、母音です、母音 AOAO を合わせてヤホーワってなるわけですね。これがイエホーバとなって、もうかなり長い間、神の名はエホバと呼ばれるようになったわけなんですね。日本でもね、文語体の聖書を見るといまだにエホバって出てきますよね。しかし、まあ、これはこのようにただ合わせただけの誤読であるということが研究の結果分かり、それでいろいろと調べたゆえに、まあ、研究の結果よく聞くかもしれませんが、ヤハウェという呼び方が神の本名、まあ、私はあるのヘブル語読みになっていると言われています。ヤハウェという名前が神様の名前だであるわけなんですと言われているわけです。確かなことは、分かりません。ではこの神様の名前ヤハウェ、意味は私はあるという名前ですが、なぜに私はあるというのか、もう少し考えてみたいと思います。それは私はある、それは存在しているという意味であり、私たちの神は存在されるお方であるという方なんです。不在、遠くの分からないところにおられる神ではなく、確かにおられる、あられるお方であるということ。そしてその存在は人の手によって作られたからここに神がいるのではなく、誰か未知の力、何かの方法によって作られ存在しているお方ではなく、神ご自身が神のみであられる、存在している自立自存する神であるということなんです。皆さんも経験があるかもしれませんが、私も若い頃はお父さんやお母さんと、喧嘩をすると啖呵を切って、もうこんな親とは一緒にいられないと、一緒にやっていけないと、もうお父さんもお母さんも必要ないから俺一切関わらないでくれ、もう親の助けなしに一人で生きるからと勢いよく2階に駆け上がっていった経験があります家を出ないところがどれだけ小心者かっていうところが分かるかと思いますが、そしてなおかつ数時間経ちますと興奮も冷め、そして怒りも収まると、だんだんお腹が減ってくるわけですよねそして静かに自分の部屋から出てくると、テーブルにはお母さんが食事を残しておいてくれて、惨めにそれを食べながら自分は一人で生きていけないということを、噛みしめた経験があるかもしれません。私たちは一人では生きていけないんです。しかし神は誰かの助けがなければ、誰かの支えがなければ、誰かの力を借りなければ存在することができない、そんなお方ではない。あると言われた神は自立自存自尊、唯一そこにおられる神であり、そしてこのヘブル語であるという言葉は、まあ、少し難しくなりますが、時世、過去も未来も現在もないので、私は過去にも存在していた、現在にも存在している、そしてあり続ける、存在し続けるだろうとも意味が取れる言葉なんです。すなわち過去にも今にもそして未来にも存在し続ける、あられるお方であるということなんです。しかしその存在される神はただおられるだけではなくて、もう少し深く考えていくと面白い意味がそこにはあります。このあるという言葉にはただそこに存在するだけではなくて、居合わせるという意味のあるが、なんかこんなになってきましたね、あるそうです、 どういう意味か分かりますか。居合わせる、まあ、私たち居合わせるというとたまたまここに居合わせましたとか、たまたまここに偶然ここに居合わせた、そこにばったり出会うという感じでこの言葉を使うかもしれませんが、神は偶然たまたま居合わせる神ではなくて、そこに計画し願い自らの意思を持って居合わせる神であられるということなんです。ですから神はあなたと私と共に、私はあなたと共にいる、これがあなた方に与える印であると言われているように、神は共にいてくださる、しかも偶然にたまたま居合わせる神ではなく、神が積極的に自らの意思で行動しそこに居合わせてくださる、積極的な意味のある居合わせるということなんです。ですから私たちが読むこの出エジプト記も、また旧約聖書から創世記の終わりまで、これは神と人との共に歩んだ歴史であり、神の民が、そして教会があられる神のその存在を信じ従い、その神と共に歩む中で経験し、自分たちを導き、自分たちを愛し、そしてまた私たちが信じる神はどのようなお方なのか、そのプロセスの中で知れば知るほど、あられる神、おられる神がどのようなお方なのか、その神の名が豊かに意味を帯びるようになるわけなんです。それはどのようなことかといいますと、塗り絵を少し、思い浮かべてみてください。たまたまサンデースクールで使っていた塗り絵があります。ここにはこのような絵がありますということで、絵の形、また何を伝えているかは皆さん見ることができます。しかしこれはあくまでも白黒です。しかしそんな私はあると伝えられた神を信じ、その神と共に居合わせてくださる神と共に歩むときに、私たちはその神を経験し、少しずつその神の名に色が帯びていくわけです。そうすると少し様子が変わってきますよね。そしてさらにさらにそれが重ね合わせられていくときに、このように豊かな絵が浮かび上がる。まさに私たちは神の名に、神と共に歩むことによって色を塗り重ね、その神の名を豊かに受け止める、そんな歩みの中にいるということなんです。そしてイスラエルがそのヤハウェと呼ばれた、私はあると言われた神と共に歩み、その神を経験し、その神の名に色を重ね合わせていったように、私たちはどうでしょうか。私たちにはイエス・キリストという神がお使わしになったお方が共に歩まれる。イエスは神は救いという意味のある名前でありますが、皆さんにとってはイエスという名はどのような意味があるでしょうか。そこでイエスは旧約聖書の神以上に私たちに言葉となってこられ、その神の豊かさを伝えておられるわけですが、ヨハネの福音書を思い出してください。イエスはたびたび弟子たちに、人々に、自分自身を私は何々である、 I am 何とかと伝えているわけです。これはまさに今日読んだ出エジプト記の3章の私はあるという神の名前と密接につながっていることなんです。それは I am と言われているイエスの言葉だからです。私はあるという神の名を使い、私は命のパンである、私は世の光である、 私は門である、私は良い牧者である、私はよみがえりであり命である、私は道であり真理であり命である、私は誠のブドウの木であると言われているわけですよね。イエス様はその私はあると呼ばれた神の名をさらに色鮮やかに私たちに伝えておられるわけなんです。ですから私たちもイスラエルの民が、私があるヤハウェの神と共に歩まれたように、イエス・キリストと共に歩むときに、その私たちの日常の中にあって、それは良い時も良くない時もあるでしょう。しかし私は共にいると呼ばれたイエス様が私たちのパンとなり、私たちの必要を満たし、光として照らし導き、そして門となり、私たちを神の庭へと招き、そして牧者として私たちを探し守り、復活の命を与え、道となり真理へと導き、真理が命を与え、そしてその命をブドウの木であるイエス様によって養われていく、そんな神との歩みを体験していくわけなんです。そしてそれが過去のことでも現在のことでもこれからのことだけ終わるのではなく、ヘブル人への手紙13章8節では、ご一緒に読みましょうか。3、はい、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。私はあると言われた神は過去にも現在にも未来にもおられる神であると同じに、イエス・キリストも昨日も今日もいつまでも同じですと、変わることのない神として私たちと共に歩んでくださるということなのです。さあ、皆さんにとって神の名はどのような意味を持っているでしょうか。その神の名に皆さんはその歩みの中でどのような色を塗り重ねておられるでしょうか。イスラエルの民がエジプトから、そして約束の地へとこれから見ていくわけですが、紆余曲折の中で、その旅路の中で、その過程の中で、神を知り、神を信じ、神を体験し、その神の豊かさをよって関係が深められていったように、私たちも命のパンであり、光であり、門であり、牧者であり、命であり、道であり、真理であり、誠のブドウの木と言われる神と共に、その真実なる神の愛を体験し、その名に色を添えて歩んでまいりたいと思います。ご一緒にお祈りいたしましょう。